100日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。おはようございます。3月16日木曜日朝7時、名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所作りや地域作りなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。昨日はですね、ファシリテーションのお話をしましたね。で、まあ、僕自身の専門分野でもありますので、ちょっと詳しめに話をしてしまいました。っていうか最近ラジオ長いですという声が、届いていますけれども、まあまあ、もうあと2週間ぐらいなのでいいじゃないという話もあるんですが、今日は、昨日より短く話せるかなというふうに思うんですが、昨日お伝えした通り、ファシリテーションというものの本質は、民主主義というところにあるなという話だったわけですが、それとユースワーク、ユースワーカーというものは非常に関係があるんだよという、そういう話を今日は、していきたいというふうに思っています。それでは今日もよろしくお願いいたします。ファシリテーションとユースワークっていうのはもう切っても切れない関係にあるというふうなのが、まあ僕の中の意見ですし、まあこれはユースワークとかユースワーカーっていうことを、まあ考えたことがある人なら、まあ同じく思ってくれる、共感してくれることじゃないかなというふうに思うので、まあその話になるかなというふうには思ってるんですけど、昨日もお伝えした通りですね、ファシリテーションっていうものの歴史をたどっていくと、それは本質的には、人と人とが丁寧に関わる場というか、人間関係、丁寧に関わる人間関係っていうもの自体を考えるっていうことになりますので、それっていろんなレベル、次元、それが小集団っていうことについて考えるっていうようなものでもあったりとか、もう少し規模が大きい集団とか、地域、組織とかね、地域コミュニティとか社会とか国家とか、そういうものは詰まるところを人間関係なわけですけれども、それがこう、どうであったらいいんだろうと。違いがみんなあるんだけれども、その違いを、なきものにするんではなくて、お互いの違いを違いのまま、にしておきながらも、みんなでなんとかうまくやっていくっていうかですね、より望ましく、生きていくっていうかですね、そのためにどうしていったらいいんだろうなっていう時に、生まれた作法っていうものがファシリテーションなわけですから、まあそれって簡単に言うと民主主義だよねっていう話なわけですね。で、このこととユースワークっていうのは非常に関係があるということなんです。で、ユースワークとは何かという話になると、また定義の話で細かくなるし、それはユースワークであるとかじゃないとかっていう話になるので、本質論じゃないかなというふうに思うので、あんまり立ち入らないようにしますけれども、まあ、ただ、その中でも、押さえておかなきゃいけないポイントっていうものはあると思っていて、何個かあると思うんですね。一つは、やっぱりその若者という概念というものなんですが、若者とはどういう人であるかということについて、まあ、年齢で区切れないっていう概念であるっていうのは、まあ、市民権が得られているところだと思うんですけれども、子供と、大人という、まあ、これ自体も、いろんな考え方はありますけれども、まあ、そういう概念を認めてやったとして、若者という存在は、その子供と大人という間の移行期にいる存在であるというふうによく言われます。なので子供から、まさに今大人になろうとしている人のこと、の、まあ、存在というかですね、を若者というふうになってるわけですけども、まあ、特徴というか、その中でやっぱり若者っていうのはですね、大人ではない、そして子供でもない、ないない尽くしっていうところもあるので、社会の中で割と曖昧なポジション、あるいはしわ寄せに置かれるポジションというふうになるっていうのが、まあ、特徴かなというふうに思うわけですね。で、そうするとこう社会の一員であるはずなんだけれども、それって別に若者に限らず誰でもって話ですけどね、ことをやっぱり若者に限って言うと、そういう曖昧なポジション、 マージナルなポジションな、にいるわけですので、そうすると社会の一員としてこう生きようとするときに、構造上なかなかその生きにくさがあるというか、しっかり自分の2本の足で立とうと思ってもですね、それは大人じゃないということで、大人の立場ではないということで軽んじられたりとか、それは、子供より優れてるみたいな感じで色眼鏡で見られたりとか、一人の人間として見られるというよりかは、若者であるということ自体で、何か社会的な差ができるように取り扱われちゃうっていうかね、そういう存在が若者っていうふうに、付きまとうわけですね。でも、それではいけないと。やっぱり、人権にも関わると思いますし、一人一人が大切にされる社会っていうもの、のためには、若者たちもその一員としてきっちり迎え入れられるような必要があるし、あるいはそういうような若者をサポートしていくために我々は活動していく必要があるということで、それが僕、ユースワークだったり、ユースワーカーだったりすると思うんですよね。で、そのユースワークだったりユースワーカーが取りうるアプローチ、考え方としていろんなものが必要になってくるとは思うんですけど、僕やっぱりね、自分の中でベースにあるのがファシリテーションだってこともあるんですが、ユースワーカーはやっぱりファシリテーションっていう、作法を心得る必要があると非常に強く思ってますね。結局、何度でも言いますけど、人と人とが丁寧に関わる場を作るだとか、人間関係そのもの、一人一人が生かされるような人間関係っていうもの、そしてそれは社会づくり、民主主義的な、価値っていうのを重んじる社会づくりってところに最終的にはつながるわけですけども、っていうのは、やっぱり若者や、若者を含むコミュニティにこそ、発揮しなきゃいけない、っていう、考え方かなというふうに思っているので、だからユースワーカーっていうのは、ファシリテーションっていうものを心得ておく必要があるんじゃないかなというふうに思っているわけですね。いろいろ心得なきゃいけない作法はありますよ。ありますが、それこそソーシャルワーク的なね、福祉援助みたいな支援的な、そういう側面っていう関わりももちろん必要だとか、あるいは教育的な視点が必要だとか、いろいろ意見はあると思うんですけど、僕やっぱり基本にあるのはファシリテーションかなというふうに思っていますけども、どうでしょうかということなんですね。で、以前も紹介したことがあるですね、ユースワーカー協議会というところが発刊している、ユースワーカーハンドブックという、青本があるんですけども、そこの中に、ユースワーカー協議会が考える、ユースワークっていう一応定義というかですね、暫定版なんですけれども、ユースワーカー養成研究会だったかな、っていうところがですね、立命館大学と京都市ユースサービス協会っていうところでやってるんですが、そこが2021年に、暫定版として作ったユースワークの定義っていうのがあってですね、それがユースワーカー協議会のハンドブックにも載っているんですけど、これをちょっと参照することによって、ユースワークって何かっていうことについて思いを馳せてみるっていうことと、あとはそれとファシリテーションの関係っていうことについて最後まとめて今日終わろうかなと思ってるんですが、これによればですね、ユースワーク、特に日本のっていうふうに、ひょっとしたら、言えるんじゃないかという人もいるかもしれませんが、でも普遍性はある程度あると思っていますが、こういうふうに書いています、ユースワークは若者を子どもから大人への移行期にいるすべての人と捉え、若者が権利主体として自己選択と決定が保障される自由な活動の場を若者と共に形成し、若者及び若者と関わる大人やコミュニティ、社会システムに働きかける実践であるというふうに定義をしています。長いですねというふうに思いますが、部分で分解していくと、まずユースワークというのは、その対象を誰にするかというと、若者であるということで、それはどういう人かというと、子どもから大人への移行期にいる人ですね。そしてそれは特定の、若者ではなくて、そういう子どもから大人というものの、概念の移行期にあたるすべての人が若者なんだというふうにまず前提を強く確認していて、こういう人たちが対象であるということで、で、何かといったときに実践なんであるというふうに、 まあ言っています。これもなんか実践なのかそれとも活動なのかみたいな、そういう、単語をすごく、ひねり出すのに苦労したというふうに聞いたことがありますが、まあ、ユースワークは実践なんであると。じゃあどういう実践なのかというと、若者と一緒に、やっていく実践なんだって話ですね。それはどういう、ものかというと、若者が権利主体として、だから一人の人間、等しくこう一人の人間だというふうに扱われる、人たちなんだという主体として、だから搾取されるっていうことでもないし、ことさらに若者だけが強調されるということではなくって、この社会に生きる一人の人間として当然、尊重されるという、まあ、存在の一人が、まあ、若者であると。そういう人として、自己選択と決定が保障される自由な活動の場ってことですね。自分で選んだり自分で決定するっていうことが、ともすると若者っていうのは、それは大人が、勝手に決めたりとかですね、いうふうにしたりするわけですけども、そうではなく一人の人間としてやっぱり自分で自分のことを決めるとか選ぶとかっていうことが、やっぱり保障されなきゃいけないと。でそういう自由な活動の場っていうのが保障されなきゃいけないと。でこれは誰かが作ってあげる、ユースワーカーが作ってあげるとか大人が作ってあげるってことじゃなくって、若者と一緒に、大人も含めて、一緒に作っていくっていう、そういう実践なんだっていう話でもあるし、あとはそれは内輪な活動であってはいけないっていうことであって、若者および若者と関わる大人やコミュニティ、社会システム、若者自身に、まあ、直接関わる、働きかけるっていうことでもあれば、若者と関わるそういう大人とかコミュニティとか社会システム、だから若者を含む社会そのものっていう感じですかね、にも働きかける。それによって、若者が一人の権利主体として、生きられる、そういう社会づくりをしていこうよというのが、ユースワークの実践だというふうに書かれているわけですね。で僕はこれ強く共感をしますという、ことですね。やっぱり社会づくりの側面っていうのが、ユースワーカーっていうのは前提にあるかなというふうに思っていて、若者が一人の人間として、当然一人の人間として、まあ、基本的な人権もそうですし、しっかり自分で自分のことを決める、それって言葉を変えると一人一人が、自分の影響力っていうものを自由に発揮することができたりとか、一人一人の影響力っていうものを組み合わせてそれを社会の力にしていく、っていうことが当然誰にとっても、それは若者もそうであるということで、そういう社会を作っていこうとする営みがユースワークであるって話ですから、ファシリテーションっていう、その作法っていうものは当然使われていく、大いに使われていくべきかなというふうに思っているっていう感じですね。なので若者と言われるような人たちに向けて、ファシリテーションという作法を注いでいくと、いうようなものが僕はユースワークかなというふうに思いますし、そういうことをやっていく人がユースワーカーかなというふうに、思っているので、だから僕はユースワーカーというものはファシリテーションを心得る必要があるんじゃないかというふうに思っているというわけですね。今日は昨日より短く喋ることができました。今日も聞いてくれてありがとうございました。また明日も聞いてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りはスタンド .fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。